こんばんは。
11月4日プリティウーマンの時間がやってきました。
はい、
入りましたね。11月、はい、
入りましたね、
ちょっとあの紅葉もちらほらですよ。少しあら色づいてるなっていう感じがしますね。
はい、まあ、昼前なんかはね、もう見頃になってきたと言いますけどね、
楽しみですね。
はい、頷いてますけど、はい、
いや昨日のニュースでね、はい、なんか紅葉のところに渋滞してっていうニュースがあったから、はい、やっぱりこういう季節になるとみんなが同じとこに行って、やっぱりね、みんな同じようなを見たがるんだなと思って。
やっぱりこう季節のものですから、ちょっと時期を外してもいけませんしね。
だいたい10度温度差があれば紅葉していくらしいね、昼と夜。
ちょっと冷え込んできましたからいいですね。じゃあ、
あの今日のゲストはですね、倉敷天領太鼓の山辺大志くんをお迎えしてます。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いやどうですか、久々の生は。このスタジオは
緊張してます。
なんかもう全然信じられないんですけど。
ね、あの大舞台でね、一人で太鼓打つ方がね、
衣装着た時とはまた。
あ、やっぱり衣装を着るとグッと変わりますか、自分のスイッチが。
意気込みが
かも
かも
しれないですね。
やっぱり舞台に乗ってる数が半端じゃないですもんね、やはり。
衣装着ると、まあなんとなくなんとかなるので
切り替わるんじゃな、気持ちが。
すごい度胸ですもん ね。
あの9月のね、あの26日に演奏を聴かせていただきましたけど、はい、てっちゃんいかがでしたか。
いや本当にね、やっぱり力強さと、それと共演してくれた方もまた綺麗な、景色でいろいろ本当に構成が良かったって感じをね思いましたね。
じゃあ、まあ今日はね、山辺くんにその時のあの自分の評価とかね、感想とか。でも山辺くんってあんまりこう反省しない人なんじゃないのかなとか。
しません。
いやそうは言いながらちゃんとあれなんですよ。
いけないんですけれども、もう前っていう感じが、
いいものは覚えてます。
いいですね、そのイメージトレーニング、
はい、それはいいわ。
嫌だったことはすぐ忘れます。
ストレス溜まりませんね。じゃ
ないですね。
素晴らしい人生だわ。
そうです、太鼓打ってることぐらいです。
もう面白いですね。じゃあ今日は山辺です、大志くんに迫っていきたいと思います、はい、パーソナリティは池上清美、
平松智子、
福山哲郎。
それでは30分間お楽しみください。
市民制作番組プリティウーマンは、
津良島町西の浦佐々木石油、
玉島上成 EC セルビス、
中尾比へイマージュ建築工房、岡山市沖本シャクリー土屋、玉島上成バトゥール SA の各社のサポートでお届けします。今日のゲストはですね、倉敷天領太鼓の山辺大志さんをお迎えしています。というのがですね、実はオープニングに行こうかなと思ったんですけど、紅葉の話になってしまって、
ね、
すいません。あそうきたかと。これがもう生のね、打ち合わせがないのがもう丸分かりなんです
けれども、俺も行こうかなと思ったんだけど。
ちょっとあの負けたね、一歩ね、てっちゃん、
はい、そう
ね、
じゃあここで、
はい、
はい、きよみちゃん、
はい、あのプリティウーマンが今日はなんと650回なんです。
すごい回数ですよ。
すごい回数ですね。
500
回はトークに超えたってわけですね。よく数えれましたね。650までね。指折り。
そうですね。
本当に1年50としても13年をかかるわけですからね。
ですね。
コツコツと積み重ねた。
でこの650回、ね、まあ節目という時にですね、はい、どのようなゲストにおいでいただきたいかなと思っていましたら、はい、もう今年本当にこうノリに乗っている、
はい
ね、そして若い、
はい、
元気、
はい、
パワーもらえる、
はい、
いいとこ尽くしです ね。そういうゲストをお迎えしたいし、また、山辺大志君はですね、もう記念の時は来ますよ、読んでください、
はい、
って言ってくださって、
僕を読んでくださいと、
はい、
リクエストがあったんですから、これ嬉しかったですね。でも、
うん、
ね、手を挙げてくださって、
前回ゲストで来てくれた時にね、あ650回俺来るからみたいな感じで、ね、すごい言ってくれて、
どうですか、
ありがたいよね。
そのリクエストされたっていうのは、僕を出してください、僕出ます
あ、なんか中途半端な時ばっかりにいっぱい出て
くる覚えきれんよね、
なんか嫌かなと。
あそうか、
こんだけ出てるので、
うん、はい、ありがとね、
僕かなと。
キリのいいところでね、バッチリと。
やっぱり覚えやすいですよね、キリのいいとこっていうのはね。
そうです
ね、後で思い出してもね、うんうん、
でもあの山部君太鼓をね叩くっていうのはやっぱおめでたい席とかにね呼ばれますよね。おめでたいことに呼ばれるのが太鼓じゃないかなと、
うん、今ねちょっとアクシデントがあって
ちょっと笑ってしまいましたけど、
うんうん、はい、笑いのスイッチ入りましたけど、
650回とか言うとね、もう聞くと行きます、やります、打ちますって感じ。
はい、
うん、本当にね、
うん、
今ごめんなさいねリスナーの方、今スタジオ中みんなちょっと笑っちゃってるんだけど、山上君がクッと椅子が下がっちゃってね、それを見ちゃってみんな、ともちゃん泣かんでもいいから。
でもこれちょっと今ふっと思い出したんですけど、はい、先週の笑いのスイッチ、はい、笑顔のスイッチがね、うん、急にやっぱり入りましたね、山上君ありがとうね
そうですよ ね、 ね、先週はですね笑顔ファシリテーターの方でね、笑顔のスイッチをいっぱい探しましょうって言ってたんですけど、
はい、
でこれ始まる前に山上君に笑顔のスイッチありますかって聞いたらね、いつも笑うとるって、
はい、
その通りでしたね。
そうです
そうやってみんなを笑わせてるんですか、自分が。
アクシデント、ただ今のは本当アクシデントやな
でもね、
うん、
スーッとね、あの椅子が落ちた時のね笑顔がね、
可愛
かった、もう惚れてまうやろって言われたんだった。
大志くんが珍しく顔真っ赤になったからもうね、ああいう大舞台でも顔色変えないような彼が真っ赤っかになったから、うん、相当自分でも、うん、
舞台での凛々しい顔とのこのギャップね、うん、すごいですね、とってもいい笑顔でした、うん、今ちゃみっ気があって、
でもそういうとこに食いつかれると思わんかったな
、うん、まあちょっとはい、どこへどう行こうかなと思うんですけれども、
はい、
650回をちょっとだけね、うん、振り返りますとですね、
はいはい、
FM 倉敷が、始まったのが1996年の12月なんですよ、
うん、
はい、もう10かれこれ15年前近く、14年でね、
ね、
ある14年ですよね、うん、でプリティウーマンはその年が明けまして4月から、
はい、
あ、はい、プリティウーマンという、番組コーナーというかね、はい、で1ヶ月に1回以降担当を始めたんですよね。
そうですよね、
その時から
1ヶ月ですもんね、
うん、ともちゃんと、
はい、
池ちゃんとめぐちゃんとっていうことなんですよね、うん、でまあいろんなことがありましたけれども、2000年の前ぐらいからですね、2000年かな、リチャードという担当を作ったんですよ、
はい、
プリティウーマンで一応ジュリアとロバーツまたスイッチ入った、友ちゃんがジュリアで私がロバーツで、ジュリア・ロバーツなんですね、二人がね、で、まあ、リチャード・ギアがいるやろうって言った、横見てね、
確かそういうのがおる、
そうリチャード・ギアがいるよねっていうことで、
ブルース・ウィルスみたいになってるけど大ハードかいね
で、うん、てっちゃんのお友達とかでね、はい、一周代わりで、
ね、
男性が入ってくださってね、
はい、そうですね、1号2号3号と ねありましたよね、
いらっしゃいましたよね、
は
い、
リチャードバックギアに持ってなさい
ありましたね
それから、2000年の5月、はい、ちょうど10年前からですね、はい、プリティウーマンのホームページを見ていただいたらいいんですけれども、うん、ホームページがスタートしたんです。
もうそんなになるんですね。
そうなんです、JD 2号さんというね、
はい、
自転車大好き2号さんという方がもうボランティアで私たちのホームページを作ってくださってるんですよね、はい、でそれからちょっとこうずっと私調べてきたんですけど、てっちゃんがレギュラーになったのが2006年の4月からなんです。
あ、そうなん、
忘れてるでしょ
自分が何こう結構一生懸命やっとるから、うん、そういう時間はあんまり気にせずにね、
はい、でも2006年の4月から会社員をしながら毎週ですよ、てっちゃん、
ね、え
お休みなし
もう
でね、
4年
松葉杖ついてもあればっかり
それ言わんでいいけ、う
ん、ねえ414回から、ね、650回の414回からスタートして、うん、初めてのゲストの方はどなただったか覚えてますか。
僕が出た時、
うん、
久本さん、
あ それはね、
あ
のリチャード週替わりの時ですね。 あのケセランパセランのね、自閉症のお子さんを持つ頑張ってるママさんで、はい、あやこさんですね、はい、山部あやこさんですね。
山部つながり
コメットさんみたいなお母さんね、
う
ん、
かわいい、そうかわいい、ね、
大場組み
たいな、そうそうそうです、そうですよね、うん、それから、忘れてはならないのがですね、ゆきちゃん、私たちのね、はい、ホームページにゲストの方のお話を、あらすじをずっと書いてくれてるゆきこさんがいらっしゃるんですけれども、ゆきちゃん覚えてる？勉強してきた？物知りのゆきちゃん。
勉強してません。
やった、勝ったで、ね。ゆきちゃんはですね、2007年の4月26日から、あらすじをアラカルトとして書いてくれるようになって、
はい、3年だね。
3年になるんですね。
ね、アマチュア画家の岡野菊子さんのお話から、はい、書いてくださるようになった。ともちゃんのお友達、そうですね、知り合いですよね、はい、でそれが469回の時からなんです。でゆきちゃんはね、先週までで180本のあらすじを書いてくれてて、この、180本というのをね、もし見開きで2ページぐらいでこうね、うん、していくとですね、360ページのもうプリティ本ができるんじゃないかなと。
そうなんですか。
思ってしまうんですよ。
ごめんな。
うん、いやでもすごいでしょ。
今池ちゃんが振り返ったその歴史をね、こう例えでこう、うん、言ってくださると、こうイメージがすごく湧きやすいですね。
360ページということは、まあ365日、はい、ね、1
年日めくりと一緒ですもんね。
本当 ね、なんか作ろうか、生きちゃ
う。カレンダーですね。改めてそういう風に言ってもらうと、まあ、いろんな人に当然支えられてるんだけど、はい、自分たちも本当一歩ずつ歩いてきたんだなっていうのが実感できますね。
そうですよね、うん、たくさんの方に支えられ、そして今日のねゲスト の山部君も本当に、高校生の時から。
僕何回出てますかね。
今日数えて今回だけどもう5回目ぐらい、う
ん、4、5回は来ますね、うん、
来てるよな、うん、で先ほどなんか聞いたら、はい、生はひょっとしたら初めてかもしれないとかいう、うん、練習とかがね、あって、ね、いつも収録でねお願いしてたんで、
公演とか ねして、うん、であの時は確か日本一になった時で、
最初はね、
初めてね来てくださった時、はい、でお父さんが付き添いでね、で、あのどうぞ入ってくださいって言ったらね、うん、いやもうロビーでいいですってね、お父さん入ったら喋れないのかなと思ってここに一人座ってくださったです。
うん、はい、うん、懐かしいですか、覚えてますか。
学校から学生服で来たの覚えてます。
ほう、なるほど、
はい、
その大志くんが今度なんかまたもらったそうですね。
はい、そう、おめでとうございます。どのような賞をいただいたんでしょうか。
服だけ文化奨励賞をいただきまして、
いや、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
ねえ
ね
え、
やっぱり本当にあの、ね、地域で頑張ってらっしゃる若手としてはね、本当にふさわしい賞ですよね。
まあ奨励賞なので、まあ頑張ってるというよりもこれから頑張れよという意味を込めていただきましたんで、頑張ろうかなと。
励みになりますか、やっぱり。
そうですね、なんかただ同じことって言うともおかしいですけど、太鼓ずっと打ってると同じことをずっとしとるような気になってくるんですけど、こうやって励みが一個ずつあると、なんか自分の中で毎日同じことでも頑張ろうかなと。
ですね、でもどうなんですか、その気持ちのこう成長とか変化というのがやっぱりこう音楽、その太鼓に出てきたりするんでしょうね、やっぱり味が。
どうでしょうね。
それは私たちが感じることですね。
じゃあ
そうですね、多分出るんでしょうね、それがこの人間性の幅の広さ深さというのが、
深くなって、うん、広くなっていけばいいかなと。
そうですね、
はい、リサイタルの本人は言ってましたけど、 MC にも出てくると思うよ。やっぱり人間の幅がね、ちゃんと懐が深くなってみんなに訴える、そういう言葉がね、ああさすがだなって思わすようなね、言葉が出てくるような感じで、
あのこの間のリサイタルでもですね、あの太鼓叩きはあんまり喋るなと師匠に言われとるって言われてましたけれども、はい、あの本当にそうなんですか、あれは逃げではなくて。
喋る人が多いので。
あ、太鼓叩きの人は意外と
意外と、
へー、
はい、 酒飲んで喋るやつがいたり、はい、説教ばっかりするやつがいたり、はい、そんな人ばっかりなので、
ばっかりなので、
はい、いやどこの世界でもそうしたい
でも大志くんの師匠は、うん、舞台の上では太鼓で喋って言葉では喋らなくていいという意味なんですか？
自信があったら喋らんって言われました。なので自信がなかったのでこの前いっぱい喋りました。
いやそんなことはない。
でもどうなんですかね、皆さん聞かれる方は大志くんのその生の声とかその本音のトークみたいなね、その味わい深いお話をね聞きたいっていう方もきっといらっしゃると思うんですが、私ももちろんその一人なんですけど、うん、
聞きたいだろうから喋るなと、うん、逆に。
ああなるほど。
もったいぶるってことですか？
太鼓頑張れて。
あのね、今日この池上さんと平松さんが大志くんの一言にすごい受ける言葉があってね、大志くんがあれしたとかで言うじゃない、うん、あのステージのあれしたがものすごい、その大志くんが言うとともちゃんなんか特にもうわーみたいな感じで思うらしいよ。
かっこいいのあれが、うん、帰り真似して帰りましたもん。
ともちゃんから明日とかね。
あれもね、でも全然ね、私たちが言うと、うん、大志くん流にはならないの。やっぱり太鼓打ちと、やっぱりあれが済んだ後のその魂のありがとうございましたなんでしょうね、うん、ああいう風には出ないんですよ。やっぱり
ちょっと本家やってみてね。
今日帰りにあの一言欲しいなと思って思います ね, ね、うん、
あれほんまかっこいいよな、ステージで
かっこいい、テープ投げたい感じする、まあまあ、
演歌歌手じゃねえじゃん。
ありがとうございましたの後に必ずこう拝むような手を合わせますよね、うん、あれはこうやっぱり大志くんの思いがあると思うんですけど、その思いっていうのを言葉にしてもらえますか？
思いですか、うん、こう
気持ち。
ひょっとしたら 無意識でこうやってるかもしれんな、うん、
無意識です。あ、嘘嘘嘘。サプロになってから、うん、太鼓を打てることに、うん、太鼓があることに、バチがあることに、全部生き物なので、うん、感謝しようかなと、はい、ありがたいことやなと思って、はい、ほんで来てくださるお客さんに、うん、見てくれる人がいなかったら太鼓を練習する気になんてならないので、うん、はい、よく太鼓何でもですけど、舞台上がる人間なんでされてるんですかって、好きだからって言うんですけど、うん、好きでも見てもらう、発表する場所がなければ毎日稽古もしないし頑張れないと思うので、もう僕は典型的にそっちなので、もうお客さんが、うん、誰かが見てくれるからいいねって言われるから、しんどいのもやれるので、はい、なのでありがとうございますっていう気持ちを込めて、はい、
あれは気持ちいいですね、うん、あの合唱はすごく、うんうん
うん、最初に出てきた時もこういう風にね、
そうそう、なんか心がこうホッとするというか伝わってきますね、う
ん、まあ最初はそんなあれじゃなくて、うん、よくクラシックとか、うん、胸に手当てて頭下げる、
はい、
うん、
はいはい、ちょっと洋風な感じで、はい、う
ん、あれちょっと紳士な感じでしょ、うん、似合わないので、うん、なんか格好がしたくて、うん、格好先行で、
なんかこうでもね、日本的な感じ、うん、すごくいいですよね、
う
ん、
本当、ま、祭り装束いうんか、ああいうね、衣装の白の鉢巻きにそれでこうバチ持ってこうね手合わすと、すごいなんかやっぱり神聖な感じにも感じるよね、うん、演奏叩く前にねしてもらうと、
うん、それではもうなんかもう一気にこうお話を伺ってますけれども、今日は650回ということでね、ともちゃんの好きな曲をかけたいなと思うんですが、
ありがとうございます。
どうしてともちゃんこの曲好きなんですか？
あのね、この映画もとっても好きなんですけど、うん、このすごく曲とね映画が合ってるなと思って、これ聞くたびになんかね、うん、やっぱりあのそんなに元気が出る歌なのかどうか分かりませんが、うん、元気が出るんです、私
もね、リズムといいね、
はい、そうなんですよね、は
い、じゃあてっちゃん曲紹介お願いします、
は
い、
今日はベン・E・キング Stand by me。
The moon is the only light we'll see. just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
今日はプリティウーマン650回なんです、メンバーのともちゃんの好きな曲で、はい、ベイン・キングでスタンドバイミーをお聴きいただきました、
はい、ありがとうございます、
今日のゲストは倉敷天領太鼓の山部大志くんをお迎えしてます、山部くんといえばですね、本当にあの東京国際和太鼓コンテストでね、高校1年生の時に大太鼓部門でもう本当に軒並み並ぶベテランの中で最優秀賞を取られて、
はいはい、最年少ですよね、
最年少でね、うん、受賞されたんですよね、あの時が、
あの時は、
あの時は、うん、はい、でなんと弟さんが、はい、弟さんも
同じ16で取りましたんで、うん、
ご兄弟で揃ってっていうのも珍しいでしょうね、
なんで最年少は鉄になるんかな、
あ、そう、
抜かれちゃったんです、
塗り替えられたので、
あら、何ヶ月か、はい、ということではなくて、
後に取ったらそっちがなる、
あ、そっちが優先、
はい、あ、そうなの、
で、まあ嬉しいことかなと、
うん、な、兄弟だからな、
なんかすごくあの兄弟仲が良さそうなんですけどね、可愛いんでしょ弟さんのこと、
いや、5つも離れてますんで、
なんかもう可愛くてたまんないっていう感じがなんかこう伝わってくるんですけどね、
外向きにです
大志くんらしいコメント、
弟さんはこれはテッセ君って言うんですかね、はい、テッセ君はずっとドラムをされてたと思うんですけれども、
はい、
この間のこうリサイタルのパンフレットを見させてもらった時にもうドラムからこの転向して太鼓に絞ったというふうに書いてあったんですけど、あのまたあのテッセ君に来てそのお話は聞きたいなと思うんですけれど、大志君から見てもったいないなとか、よう決心したとか、どうですか、お兄ちゃんから見て。
鉄が太鼓だけになったのが、うん、中学校入る時かに、ドラムをこのまま続けても日本一にも世界一にもなれんけど、うん、太鼓したら日本一になれるかもって、どっちがいいって、したら太鼓やりますって言ったので、
それはお兄さんのアドバイスですか。
なんかみんなでそんな話になって、
うん、
はい、
あ、じゃあみんながその弟さんにどっちがいいって聞いたわけやね、
うん、まあなんか成り行きで、
うん、あ、じゃあまだ可能性のある対抗で頑張るという決心をされたわけ、
ドラムもすごかったですよ、うん、
すごい才能だって皆さん言ってましたもんね、うんうん、
すごいと言ってもですね、
うん、
競技人口が違いますから、
あ、そう
なんだ、はい、まあ、競技人口ってスポーツじゃないですけど、日本だけじゃない、
そうだね、
和太鼓やったら外人が打っても日本人が打ったら勝ちますから、
あ、そうなんですか、
やっぱ違うんですかね、こう体の中に入ってる何かが、
足が長いでしょ、
うん、はい、外国人の方は、
はい、
はい、したらやっぱりバランスが良くない、
かっこ悪いでしょ、
おー、
はい、和太鼓はやっぱ胴長が短足やなと、
そうなんですか、そんな風に見たことはなかったですけどね、
でもこうスラスラっとしたよりはなんかこうガチッとした方が合いますね、太鼓にはね、
ガチッとくちゃっと上から、
いやいやいや、くちゃっとしなくてもいいんです、
そういう表現ですよね、
じゃあ、 今なんかトルコにね行ってこられたというふうにお聞きしたんですけれども、うん、
はい、
やっぱり外国ではやっぱり日本の和太鼓っていうのはもうすごい よく来たねとかブラボーって感じですか。
まあまず音がでかいので、
うん、楽器として、
はい、うん、他の国の楽器とかに比べて、うん、もうそれでびっくりするので、う
ん、
はい、
本当内臓までグンと響くからね、やっぱりもうそれは他の楽器、西洋の楽器なんかではあんまりね、うん、ないわな、
うん、あの海外での演奏は何回目ぐらいなんですか。
数えないぐらい、
はい、
でもトルコに行ったのはじゃあ初めて。
トルコは初めて、
うん、
なんかこう空気感って違うんですか、やっぱり外国って。日本と
外国
打った感じのその響きみたいなものは
一緒なんですか。外国の人の方が素直ですね。
うん、
あ、芸術とか音楽を聞く面で、良かったらいい、
うん、
悪かったら悪い、
うん、
はっきりしてるので、日本人みたいに愛想で手打ったりしないの で、よくあっても恥ずかしくて手打たない、
うん、ありますね。
それが日本人であるので、
うん、素直に感情を表現してくれる、
うん、
そしたらこう打ってたらやっぱり気持ちいいですか。
気持ちいいですね。
うん、
やっぱりさっきも言ったように人が見てくれてなんぼやと、
うん、
はい、これは芸の中でいけないことなのかもしれないですけど、自分のタイプでそうなので、やっぱり拍手いただくと気分的に乗りますね。
うん、
これからもね、どんどんいっぱい拍手を浴びて、そしてもうどんどん、あの大志くんも私たちにエネルギーくれますけど、
はい、
また拍手でエネルギーもらってね、どんどんこう出ていっていただけたらなと思いますが、
はい、
もう11月もまだまだ忙しいんでしょ。
11月いっぱいまで忙しいですね、
うん、
はい、
この国分祭 の、はい、あの閉会式も倉敷天領太鼓さんがね、
芸文館で
出られますね、
はい、日曜日の11月7日ですか。
そうです、
ですね、
はい、
そうですか、はい、じゃあ倉敷で締めるとなると天領太鼓ということで、
うん、夏もずっと忙しかったですけれども、オフは何ヶ月ぐらいですか。オフっていうか毎日練習はされると思いますけど、
12月終わりから、うん、1、2月ぐらいまでゆっくりして、3月からまた、
本当に寒い間だけちょっと休憩だっただけやね。
またどんどんね、情報くださいね。もう全国行く時でも、はい、こんなの行ってきますとかね、まあ、ホームページも山辺君の立派なホームページがありますから、皆さんにね見ていただいてね、情報収集していただければ
と。近くである時には絶対にまた見に行かせてもらいたいので教えてください。
大志君の大好きな言葉は何ですか。大好きな言葉ちょっと考えておいて、ね、てっちゃんいかがでしたか。
やっぱりね、続けることの大切さっていうのをね、うん、もうこの若い青年に改めて教えられたような形で、もう冗談もあると思いますけど、ストレスが太鼓だっていうようなのもね、もうこういうふうにまた言えること自体が素晴らしいことだなと思いましたね。
仕事ですからね。
とも
ちゃんいかがでしたか。
はい、もう何回も出ていただいてるんですけど、うん、私聞き逃してたのかもしれないんですけど、今日初めて伺ったような気がしたんですけれど、うん、やっぱこう太鼓打ってこう皆さんが聞いてくれる、もうそれが嬉しいというね、本当にお客さんとか聞いてくれてる方が良かったと思っていただけるのが、なんか自分のまたエネルギーになって太鼓頑張ろうという気になるっていう、この本当になんかいい話を今日聞かせてもらったなと思ってね、思いました ね、うん、素敵でした、
はい、プリティウマも650回を迎えることができました。皆さんに聞いていただけたから今日があるのかなと思っています。
そうですね、
もう本当感謝でいっぱいです。またぼつぼつね、
はい、
マイペースでやっていきますけれども、はい、よろしくお願いしたいと思います、
は
い、
引き続きお願いしますね、
はい、パーソナリティは池上清美、
福山哲郎、
平松智子。
この番組は市民制作番組でした。
ごきげんよう。
ありがとう。山辺大志くんでした。
ありがとうございました。